宇宙一ラジオ、
今日はですね、私最終の金曜日ということで、いつものように鎌倉 FM に、やってきてるわけなんですけども、実はですね、今回鎌倉 FM さんはお引越しをしておりまして、私その新、なんでしょう、新スタジオっていうんですかね、に来るのは初めてなんですよね。で、地図を見ながらやってきまして、実はですね、今まで由比ヶ浜という駅だったんですが、今回長谷という一個鎌倉大仏寄りの駅になりまして、もともと消防署というところをですね、どうやら鎌倉 FM 移動してきたということで、もう見るからに消防署なんですけど、なんかもうね、中見える窓には消防車、ちっちゃい消防車もいたりしますね。でももちろん鎌倉 FM になってますので、消防署としての営業はしておりませんので、今入り口の前らしきところに来ましたが、立ち入り禁止区域でございます大丈夫でしょうかね、これね。でもスタッフの方にね、ちょっと分かりにくいと思うんだけど、入っちゃって大丈夫ですということだったので、多分この立ち入り禁止区域でいいんでしょうね。もう厳重に右も左も立ち入り禁止と書いてありますけども、思いっきりそこに私入って今お話をさせていただいております。今日はですね、鎌倉 FM 新しいスタジオというところでね、ちょっとこの入り口取ってきましょう、怪しいから、いうところで、実際どういうところなのか、で結構ね、見学とか来てもいいみたいなので、私がレポートしながら、本番前ですね、行ってみたいと思いますが、早速この扉開けちゃっていいんですね。もう中完全に何て言うんでしょう、古いビルっていうんですかね。あ、一応ね扉が重々しく閉まりましたけども、一応3階とは聞いてますけど、確かに3階鎌倉 FM っていう看板がですね、横になっておいてあります。ちょっとこれも写真撮っておきましょうね。そうそう、このね、古めかしい扉と、この看板の横になってるのとのコントラストをね、楽しんでいただきたいなと思いますけどもさ、これで階段を、本当あれですね、昔のアパートのような、この足音でわかるでしょうか、平成24年ですか今とは思えない、あ2階に上がってきたらですね、宿直室みたいのと、その消防署の方たちが働いていたであろうデスクあららららら、らこれはなかなかの私一人喋ってますので、ちょっとリアクションしますか。あ、トイレですね、ちょっと一回トイレ寄っときましょう、ね、今しててちょっと思いましたけど、水出なかったらどうしようかと思いましたが、出ましたねさあ、これね、本当にちょっと声だけで伝えるのと、2階の階段登ってきて右側にはですね、また水色の重そうな扉がありまして、そこの真ん中、窓になってますので中見えるんですけどね、畳が下ね、普通のタイル張りのところに畳が 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,12枚引いてありまして、そこに真ん中椅子が机が並んでいて、多分消防隊員の方はここでね、ちょっと仮眠取るみたいな空間だったのかもしれないですね。 今2階から外を見ますと、目の前にはですね、道路が広がっておりまして、全体的に網の目のような窓になっております。外ははっきり見えますけど、ここでね、消防隊の人が待機してたんですね。これね、なんか戦争リポートみたいになってきましたけど、今ね、もう机とロッカーがそのまま残っているという感じなんですけど、そうか、鎌倉 FM は3階にあるものの、1階2階も完全に開いたまんまなんですね、これね。そうですか。で、3階からちょっともう音が漏れてきてますね。お話ししてる声が聞こえてきてますけれども、そこに上がる前に一応ね、私の言葉だけでこの部屋をレポートできた自信がないので撮っときましょう。2階の殺風景なデスクでございます。はい、撮りました。そしたら3階今本番中ですからね、ちょっと行ってみたいと思います。階段はどうなってるか分かんないので、上がったらいきなりおはようございますみたいになるのかな。階段の途中に段ボールがいっぱい、まだ引っ越しの途中って感じですけど、3階は扉がもう開いていて、そこに鎌倉 FM と書いてありますので、早速行ってみましょうか。出るためにここへ来たんですけれども、ちょっとこういけないことしてるような不法侵入をしているような、そんな気分になれる鎌倉 FM でございますけれども、今3階上がりましたらですね、もう右側の扉、2階と同じような感じですね。右側に重い扉があって、それがもう常に開放されておりまして、鎌倉 FM という、今度はちゃんとした失礼ですね、ちっちゃな看板というかね、札がかかっておりまして、その右側にはもうですね、事務所がありまして、その奥にブースがありましたね、事務所を通るとというか、事務所に待機してるとブースが見えるということですけど、中入っちゃうともうブースですからね、私お話できなくなってしまうので、今2階で待機でございます。ちなみにですね、今日は金曜日ですから平日でね、この長谷の駅からここへ歩いてくる間も、これは鎌倉のね、大きな大仏が、見れる、最寄り駅になってますので、まあね、小学生ぐらいの子、これは遠足でしょうね、先生が最初引率して、たくさん歩いていたりとか、中学生グループ、これは私服ですから多分ね、遊びに来てると思うんですけど、あと男の子のね、高校生グループとかね、やっぱりそういう観光の方が多いですね。由比ヶ浜1個ね、向こうの駅に鎌倉 FM の前はあったわけなんですけど、一駅違うだけでも全然雰囲気がガラッと変わってます。で、特に江ノ電はね、やっぱりね、もう奥様方、マダムたちが、マダム、お年召したマダムですかね、という方が、たくさん乗っておりまして、今日はね、ちょっとあいにくの雨ですけれども、今ね、2階の窓から外の道路見てもやっぱり若者ね、3人組男女、男2人女1人ね、どういう関係なんでしょうか、鎌倉に散策に来られてる3人がね、歩いているというような感じで、今もうね、雨まだ降ってますけど、ちょっと外はだいぶ明るくなってきまして、今ですね、時間は10時45分ちょうどなったところですね、朝のね、この時計はしっかり2階誰もいないですけど動いてんですね。ロッカーがね、何が入ってたか分からないです。下駄箱みたいなロッカーが 1,2,3,4,5,6,7,8,9,2,4,6,6,3,18 個の棚ね、横3縦6です。これ私何の説明してるんでしょうか、ロッカーがあるんですけど、一番上の段の真ん中だけ桜井さんっていうね、名札がついたままになっております。桜井さんね、取り忘れてしまったのか、ここの一番、力のある方だったのか、名前が残っておりますが、せっかくなんでそのロッカーを、ちょっと覗いてみましょう。一番上桜井さんで、 一番右の棚はですね、黄色いシール貼ってました。除菌、助ける勤務とかで除菌ですね。はい、食器洗いじゃないですよ、助ける勤務除菌と書いてましてね、まあ、まさにここを普通に消防署として使ってたんだろうなというのがありありでございますけれども、さあ45分、私あのね、ちなみに出番は11時ちょっと前ぐらいからですから、もうぼちぼち行っていいわけなんですけどね、放送がね、今まさに生放送やっていますので、曲に入らないと私入るタイミングがないんですね、これね。だからまあここで待ってるというのもあるんですけど、こうお話しながらも常に3階の動向が気になっているということで、いやでもなかなかね、これは面白い空間に移動してきましたね、鎌倉 FM。 前のところはね、あの平屋の、まあ、なんていうんでしょうね、普通のお家みたいな感じだったんですけど、これいよいよね、3階が今放送ブースになってますけど、2階今このね、私がいるところの事務所とかすると結構大きなラジオ局みたいにしてかっこいいんじゃないかなと思いますけどね。はい、今まだ放送中に聞こえるけど違いますね、今コーナーに入りましたね。あ、これ行っても良さそうですよ。じゃあもう一回、さっきもだいぶ近くまで行きましたけど、上がりましょう。
Thank you. 感じがしないですけど。
美味しいよ。あそこ
量は
結構あるかな。ほら匂うでしょ。匂うでしょ。
あ食べたいな。
あ本当に匂う。
匂うでしょ。
本当に匂う。
食べたい。すごい食べたいカレーが。
ブス食べたいなってどういうことですかそれ。
それはごちそうし
てる。結構しっかり煮込んであるから。
スペシャル。
とろっとした感じがする。
スペシャルカレーでも1100円ですよね。
美味しい。4桁は。4桁はダメだよ。
お母さんしっかり。
お母さんしっかり。
時刻は午前11時を回りました。鎌倉シーサイドステーション、本日のパーソナリティは滝沢よしみと
ケイト
宇津雄一でございます。
はい、宇津くんが来てるのにバイクはごめん。
あ、いや全然全然
またアンドソマソンだった。
あ、いいじゃないですか。
でもなんか雨吹き飛ばしそうな威勢のいい曲なので元気が出ますね。
はい、そんなこんなでお送りしてまいりますので、はい、残り1時間ゆっくりとお付き合いくださいね。
はい
は
い、
黙っちゃったね、今、
どうぞ
って言ったら。
ああ、黙っちゃいましたね。いやいや、なんか久しぶりに来たもので、
はい、
な、いつ以来ですかね、3月、2月、え1月終わりですか、
ぐらいですかね、
はい、
そうですよね、明けましておめでとうございますって言って、以来、
それ以来ですね、
そうですよ、はい、いや、私もね、まあ、一応シンガーソングライターと言っておりますけども、
はい、
なかなかね、いや、あのね、ライブを定期的にでもなくですけどね、うん、この間に1個、はい、まあ、お仕事っぽいやつをやったんですけど、ここがね、私、はい、初体験でなかなか面白かったんですが、はい、2年前に実況をやらせていただいてた日本ハムファイターズの2軍が千葉の鎌ヶ谷というところにありまして、はい、で1軍と2軍でマスコットが違うんですよ。 二軍専用のマスコットがいるんですよ、
はいはい、
それまあ兄弟という設定なんですけど
可愛いですね。
可愛いんです、ものすごい可愛い。カビー君っていうのがいるんですけど、クマさんなんです、
はい、
でそのカビー君っていうのは鎌ヶ谷で非常に人気がありまして、
はい、
であまりに人気がありすぎて、なんかテーマソングみたいなのを作ろうじゃないかみたいな話が、
おお素敵ですね、
持ち上がったんですよね、
はいはい、
でそこで、まあ、今もねファイターズのその二軍の方たち結構お世話になってまして、
はい、
そうだそういえばうつさん歌えるんじゃなかったっけそうなんですよ、で、は
い、
連絡をいただいて、なんなら作れませんでしたっけみたいなことになりまして作ってきたんですよね。
あら、かわいいですね。
それが、まあ、テーマソングで、まあ、そのキャラクター自体がちょっとこう人の食べ物すぐ取っちゃったりとか、
はいはい、
ちょっと可愛いんだけど
そ, うそういうちょっとキャラクター的に、まあ、可愛らしいキャラなので、はい、まあ、メロディーだけ私が作って、はい、歌詞はもうお客さんから募集するみたいな形で、
いいですね。
そうなんですよ。
じゃあ自分の歌詞の一節が入るかもしれない。
そういうことなんですよね。
ファンにはもうたまらない
ですね。たまらないんですけど、まあ、これが非常に、まあ、言ったらなんですけどちょっと間抜けな曲なんですよね、
はい、
そのかっこいい曲じゃないわけですよ。
そうでしょうね。
カビー君のキャラクターも、ね、あるので、
はい、
そこがね非常に難しくて、どうしてもその曲を書くものとして残るとすればね、ちょっとかっこいいメロディーとか考えたいと思いきやですね、それをこう提案しても、あんまりその、いいあの反応がないという、
はい、
確かにまあそれかっこいいんですけど、ちょっとコンセプトと違うんですよねみたいなことで、まあ本当にね難しかったですね正直ね。
でも面白いジャンルではありますよね。
いや面白いですよ、うん、
あの音楽のジャンルとしてかっこいいとか悲しいとか、うん、愛らしいとかってこうすごく作りやすいジャンルじゃないですか、
うん、
でもちょっとおまぬけってコミカルっていうのは、でもパッとそれを聞いて一番最初に浮かんだのはあのクレイジーキャッツだったんですけどね。
そまさにそうなんですよそうなんです。ちょっとこう音楽的にはちゃんとしてるんだけど、
何かどこかがちょっと面白いっていう。
そうです。
クレイジーキャッツの方々皆さん本当に実力のある方々 で、
そうなんですよね、
音楽もとってもきちんと作ってらっしゃるのに、親しみやすくて面白くてコミカルでっていうジャンルじゃないですか。
そうですね。
じゃあまさにそれだったんです、ね、
そうなんです。でそれやってみて気が付いたんですけど、そういうのって根本がドンとしてて、はい、崩すが前提なんですよね、
はい、そうですね。
なんですけど、
はい、
その根本っていうところがなかなか難しいんですよなんかその崩す前に何を作ったらいいかが分かんなくて、まあ、本当にクレイジーキャッツさんとか、
はい、
あとまあドリフターさんとか、
はい、
っていうのをもう YouTube で見まくりですよね。
で
何がずっこけると面白いのかみたいな、それをね結構、まあ、勉強したじゃないですけど、久々にちょっと作りながら悩みましたね。
でもその世界って案外アニメソングってそういうの多いですよね。
ああ、なるほど。
あのパプア君っていうアニメがあったんです
よ。ありますね。
古いもの
でしたね。古いですね。でもパプア君のテーマソングはまさにそのずっこけの連続でしたし、筋肉マンもずっこけの連続なんですか。
確かに。
あのアニメソングっていうのも意外に穴なんですね。
あ、そうですね、はい。昔のアニメソングは本当にそのタイトルも言っていたし。
うん、
ちゃんと主人公も紹介してましたもんね。
主人公のキャラをちゃんと紹介をしてくれるので、
確かに
とても面白いんですよね。
そうでしたね、先に聞いときゃよかったです、ね、
最近はねアニメタイアップが増えてるんですが、でもここに来てワンピースなんかはタイアップじゃなくなってワンピース用の曲ができたので、
あ、そうですか。
最近うち の、 あの末っ子お気に入りなんですが、あの最初の言葉のところにこう例えばじっととかずっととかっていうのを伸ばす言葉を持ってきて、前の言葉がじで終わっといて、それをずっと歌手の方がじっての伸ばしてる間に、その要するにじが何々じっていう最後の言葉が次のじっとになってっていう
重
なる
ん
です
よね。
でそれにこう気がついたこともやっぱすごい面白がるんですよね。
なるほど。
そういうもの、
あ、ちゃんと作られてるんですね。
ちゃんと作られてるんです。なんか多分そのコミカルとかズッコケっていうのはそのきちんとなったところに落語じゃないですけど、遊び心があるのに、やっぱり子供ってものすごく反応がいいんですよね。
そうか。ちょうど私の甥っ子姪っ子が今5歳3歳ですかね、
はい、
でそのね、あの教育のテレビあるじゃないですか、教育のテレビじゃない、はい、子供番子供番組の歌がやっぱりね素晴らしいんですよね。
そうなんです。
でそれをね簡単に真似て歌うんですよ。
歌えるように作ってありますよ
ね、 ね、あれがねまた
子供番組はすごいですね。
すごいですよね、あれって。
あの数え歌が ものすごく面白いのがあって、やっぱりそれうちすごく好きで、はい、1,2,3,4,5 って言うんですけども、うん、でも例えば卵を取る玉になるとそれが5なんですよね。
おお、なるほど。
玉が卵を取るので5が残るって、そういう、こうダジャレで1から10まで全部いくんですけど、やっぱり子供を覚えるのが早いんですよね。
なんかその覚えやすいメロディーとか、
あのね、すごく単純、メロディー自体がもう本当にわらべ歌に近いんですよね。
ああ、なるほどね。
ああいうのを作られてる方っていうのはものすごいなと思うんですけれど。
そうなんですよ、その曲を作るときに、まあ、そのもちろん YouTube でいろんなの見たりとか、あとその他に作曲してる、まあ、シンガーソングライターの人たちの、いろいろインタビューとかをこう読み漁ってたんですけど、今の清志郎さんがすごい俺もちょっと刺激を受けること言ってて、今の音楽っていうのは結構まあいろんなコードっていうのがね、ギターとかピアノのコードっていうのをずっと並べていくんですけど、それってコードの種類って実はあんまりないんですよ、うん、なので今の音楽は結構本当はそのコードに属さないちょっとおしゃれなコードをぶち込んでみてですね、ちょっと変化をつけたりっていうことをよくやるんですけど、でも清志郎さんそのインタビューでどうしてああいうことをねしちゃうんだろうと、ああいうふうにしちゃうと結局もうその後ろの伴奏に乗っかったらなんとかなっちゃうわけですけど、もう極端な話童謡みたいに単純なメロディーに言葉乗っけた方が伝わりやすくないかなっていうインタビューをさらっと書いてあって、
シンプルイズベストっていう
感じなんですね。
いまだにずっと世代を超えて愛し続けられるビートルズが本当に基本なんですよね、
うんうん、単純なんですよね。
基本のそのコードだったり基本の音楽のその、作り方に即したものしかしていないので、うんうん、まあ、要するにピアノをやってる方だと分かるんですが、チェルニーとかバイエルとかっていう、うんうんうん、そういう
コード基本のやつ
ですね。基本が楽曲になっているだけ、うんうん、確かにその耳にはすごく単純には聞こえるんですけど、きっとその世代間通して長続きするのはそういうものなのかもしれないですね。
そうなんですよ。だからもうちょっとね、最近の曲はね、私も親父化してますかね、覚えらんないんですよね。もうどうなってんのか全然わかんないですよ。
リズムもどんどん複雑化してますし、当てる言葉もね、そこで切っちゃったら意味がちょっと変わっちゃいませんかっていうところで
ありますあります。
歌詞が消えたりはしてますからね。
そうなんです。なので、まあ、こんだけいろんなこと言ってですね、うん、出来上がったそのカビー君の曲というのが、はい、YouTube にあるんですよ、はい、ファンの方たちがもうその制作途中からずっと撮っていて、まあ、その時にもう球団の方たちも、ここで曲作って詞も乗っけちゃうんで、覚えられないから、みんな録画して、YouTube にアップしてくださいっていうお願いをしてたんですよね、なのでもうね、次の日ぐらいからカビーの曲、うつで検索しても出ないかもしれないですけど、
カビーのテーマで出たよ。
カビーのテーマで出てます、はい、すごい制作途中のもあったり、曲がバンってあったり、
美心坊カビーのテーマソング
そうなんです。
でもね、なんかとってもそういうのって、ただ自分の好きな球団を応援するんではなくて、自分の球団になりますよね。
そうですね。
そうなることで、
歌詞もね、自分のが入ってたら、
距離感ってものすごく縮まるし、身近になるし、
うつくんが出てる。うつくん、カビにインタビューされた。
アメリカの大リーグって見てると、ファンの方とすごく近いじゃないですか。
いや、その通りです。
そうなんですよね。でも日本ってやっぱりそこにこう球団が入ったり、いろんなオフィシャルが入ったりするんで、なんかやっぱり金網からこうサインもらうこともできないですし、簡単に声をかけたりとかって、肖像権の問題もあったりする。
そうですね。
ね、なんかこう子供たちがすごく親しんでる国民的スポーツにもかかわらず、すごく距離がプロの方とあるよなと思ってたんで、そういう意味ではとっても楽しい企画。
そうですね。
あ、聞こえてきましたか？あ、聞こえることはないですね。
漏れ聞こえてる感じです
ね。ごめんなさい、はい、みんなで歌ってるんだ
もん。いや、そうです、そうです。で、これ何が嬉しいかって、はい、これ試合の前に一応まあイベントで作ったんですけど、結局その日雨で試合が中止になっちゃったんですよ、でもまあイベントだったので、室内練習してるところにみんなこう見学できるみたいなことで、お客さんたちがまあそこに移動して、みんなでまあ本当に短い時間ですけどね、見たり選手たちキャッチボールしたりとかっていう企画があって、でその後まあみんなまた元に戻ってくる道で、みんなその曲歌ってくれてたんですよ。
それがすごい
嬉しくて、 っぱり音楽ってその大きな意味じゃなくて、ちょっとしたそのね節回しだけでもみんながちょっと口ずさむみたいな、そうするとそれを歌うとみんながそれ合わせて歌ってくれてっていうのがちっちゃいとこなんですけど、なんか根本を見たというか、それがどんどんこうみんなに知れ渡っていって、まあ本来まあ CD みんな欲しいからってなってっていう順番がこうあるじゃないですか。なんか今売れてるものを好きだろうという人たちに合わせてそれっぽいやつを勢いで出して、今だけ売れればいいやみたいな、そういう感じになってるじゃないですか。なんかね、そのちょっと原点的なものをやらせてもらった感じで、
すごい可愛いの。
あ、そうなんですか。
ハビー君でしょ。
いつも怒られる。なんかそれやと思っています
。でもなんかこれは子供の中で流行りそうです
よね。あ、もうぜひぜひ。
お母さん叱ったらこれ歌われそう。
それでも球団の人もありがたいことに、これはねもう作ったんであればせっかくだから、だんだんこうお客さんの広がりを増やしていって、目指しましょう音源化ということで、
はい、でもぜひ近々に音源化を
したいですね。
ぜひここでね、したいですね。もったいないですね。
そういう風に聞こえるものがね、みんなね、みんなで歌ってるからね、で話し声もいっぱい入っちゃってるんで、
あ、そうですよね。
そろそろまずいかな
って思って。あ、まあ確かに私がメインで歌ってるっていう音楽は多分ないと思いますね、みんなでね。
そう、みんなで歌ってる上に、うつさんちゃんと歌ってよとか、はい、ギラギラとかってやってるのが全部入ってて、多分撮影者の方の声が一番入っちゃって
る。あ、なるほどね。
でその方が、ね、一般の方なので、まずいかなっていう感じ
の思いで、ぜひぜひあのちょっとご興味ある方は、は
い、こんな、ぜひ YouTube で、
簡単な曲なんですけどね、あの耳に馴染みやすい、
ハビーのテーマっていうとね、なんかいっぱい出てきましたよ。
そうな
ん、
ぜひぜひ YouTube で皆さん見てみてくださいね。
うつくんが歌ってるバージョンも今見つけましたよ。
あ、本当ですか。はい、ぜひ YouTube で探していただいて、はい、
さてせっかくですからもう一曲何か。
あ、曲を私のね、はい、私シンガーソングライターですからね、はい、はい、私のじゃあ曲ですね、僕らの未来という曲を聴いてください。
僕なりに必死でも笑われたりもする、正しさを掲げても勝てない時がある。こんな世界は嫌だから、急いそう預かった命を消す答えは絶対違っている。
津雄二の曲で僕らの未来でした、はい、あっという間ですね。なんか
そうですね。でも過去の話を聞いて未来の曲っていいですね。
ねえ、
う
ん、なかなかいい流れでしたね。我ながら
そうですね。あれじゃあちょっと未来談義でもしましょうか。
はあはあはあ、こっからね。いやでもあれなんですよね、なんかまあ便利になるのは全然いいんですけど、なんか便利になりすぎてるような気がしちゃって、なんかそこまで便利しなくてよかったんじゃないかなっていう。それこそね、私今その部屋を探してるのも全部まずネットで見るとかなり詳しく出てきちゃって、まあ雑誌でも売ってるんですよ、その賃貸情報って。でもそれがもうあんまり意味がなくなってきちゃってて、なんか便利だけどこれはどうなんだろうなと思って。
その室内を撮る写真の担当のね、仕事、写真家さんとかもいるんだよ。仕事頼まれる。
そうなんですか、うん、
不動産業者からある会社に委託、そのホームページを管理する会社に委託があって、その会社から、うん、あの物件を写真撮ってきてくださいってまたこう出てくるんですって。でそれを鍵がどこどこにあって、こういうふうに入れますから、このコードコードコードを撮ってきてくださいって。
なんかな
で1枚1件いくら、まああの本当500円とかそれぐらいらしいんですけど、そういう仕事をされてる方もいたりするんですって。
だってね、その人とのとか、その異性の出会いだってネットでっていう人も今結構多いわけですよね。
異性の出会いは最近ご両親っていうパターンもあるらしいです。
どういうことです
か。親が
お見合いをして自分たちの子供を引き寄せる、
うん、ええー、
親が婚活してるっていう
あるんですって。
ですってなんだそこまで過保護にみたいな
マジですか。
今の子供たちの未来はどういうものが待ってるんでしょうね。
いやそうですね。いやちょっとあの恋愛系で言うとね、私ちょっと持論があるんですけど、はい、やっぱり実家に電話をかけて親御さんに何々さんいますか、何々くんいますかって言って、繋がった電話の方が繋がった感の喜びが強いと思うんですよ。でも今の子たちは携帯でバンって行くじゃないですか。だから繋がった時の喜びがちょっと俺らの時代よりも薄いから、例えばですよ、これはここから先はもう想像ですけど、別れたりするのも簡単だと思うんですよね。
やっとバイバイって言われちゃう。
メールで、そうメールでバイバイありえますもんね。
あの電話をかける前の段階が好きだな。今時間大丈夫。
そうなんです
よ。これ以上遅かったらまずいよな。
そうですよ。
誰が出るだろう、この時間だとお
父さんあれがいいんですよね。
僕は低い声でもしもしって言ったら来ちゃいみ
たいな。いや実際ありましたよね。
でも何時頃かけるからっていう約束ってしません
でした。あーいいですね。
長い間喋ってるとだいたい電話線をお母さんがかけてまずいまずいまずい、じゃあ明日ねみたいな。
それがいいんですよね。
私は呼吸もありませんでしたけ
どね。なかったですなかったです。
1台だけだったんです
か。ぐるぐるぐるっていうの伸ばしてね、
進まかなんかのところにこうガンッてみたいな、
その紐だけギュッて中入ってるみたいな。
ありましたね。生理も1台でしたもんね。
ねえ、それの方がね、恋愛事に関しては私は絶対良かったと思うんですけどね。今の子たちがダメとは言わないですけど、ちょっと変わっちゃいましたね。
いろいろね、変わってきてるかもしれないですね。お送りしてまいりました、鎌倉シーサイドステーション、はい、うん、本日のパーソナリティは滝沢よしみと
ケイト
宇津雄一でした。
来月は来てね。
もちろん来ます、もちろん来ます、はい、またお願いします。
それではまた来週、
はい、さようなら。はい、ということでですね、聞いていただきました、今週の実験集でございますけれども、新しくなった鎌倉 FM から、まあ、勝手に撮ったわけですが最初はね、お届けいたしました。いや本当にですね、私初めてこの日入っていったので、全くなんか見たことないまんま行ったんですけど、いやー1階2階はかなり衝撃的でしたね。本当にまあちょっとちっちゃい小学校版みたいなことを言ってましたけれども、いや本当にあれ多分あれですよ、夜中に通ったらすごい怖いというような感じになると思うんですけどね、なかなかまあ面白い建物ではありましたし、まあその3階に入るとですね、もう見事にね、近代的なスタジオというのがありましてですね、なかなか面白かったです。また毎月ね、最終金曜日に私行かせてもらいますので、来月も楽しみに、していきたいなというふうに思っております。さあということで、もうね、あっという間にこれ4月が終わり、今もうゴールデンウィーク入ってますけれども、来週は5月と いうことになってきますけども、まあ、何回もあちこちで聞く言葉だと思いますが、本当に早いですね。あっという間に5月に2012年もなっておりますけれども、皆さんね、あのゴールデンウィークでいろんなところ遊びに行かれるという方、ね、あまりはしゃぎすぎてね、怪我したり風邪ひいたりしないようにしていただいてね、また一方ではゴールデンウィークなんか全く関係ないよと言ってですね、いつも通り働いてるという方もたくさんいらっしゃると思いますけれども、そういう方たちあっての皆さん楽しい休日ですので、遊びながらもちょっとそんなことを考えてあげられるとね、いいかなとかなり優等生コメントしてますけれどもね、いや本当にそうですからね、はい。さあそして、来週はこの1週目になります。私一人でやる予定ではありますけれども、どんな感じなのかまだね、ゴールデンウィークスペシャルもあり得るかもしれませんし、まあ、その辺はまた来週楽しみに聞いていただければというふうに思います。ということで、今週も最後までお付き合い本当にどうもありがとうございました。お会いしたいと思います。シンガーソングライター宇津雄一がお届けいたしました。それではまた来週。